おはようございます。袴田真由子です。
今回もお仕事現場取材してくれたのはこの5人です。島田高校の川田真凛さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美恵さん、そして島田商成高校の平岡和則さんです。よろしくお願いします。
お願いします。お願いします。
実は9月23日誕生日を迎えた人がいるんですよね。
はい、
望月美恵さん。
はい、
お誕生日ということで。
ありがとうございます。
せっかくですか、はい、みんなでちょっとバースデーソングなんて歌っちゃいませんか。なんでみんな黙る、そこ黙らない。じゃあ私がせーのって言ったらいい声で歌ってくださいよ。いきますよ、
はいは
い
は
い、いいですか、いいですか、いきますよ。せーの。
Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday dear me you. Happy birthday to you.
おめでとうございます。
ありがとうございます。
どう、こんな風にみんなから歌ってもらうの。
なかなかないですよね。学校でもないですし。ありがとうございます。
で、9月23日で
17です。
7歳。今年の抱負はありますか。
とりあえず勉強頑張って、はい、その分ジャニーズも楽しみたいなと思います。
両方ね、両立させていく、はい、ということなんですね、
はい、
いや、そんなね、お誕生日を迎えた望月さんも加えての5人での、今日のお仕事現場ですけれども、今回のお仕事現場は大井川鉄道株式会社です。大井川鉄道株式会社は島田市の金谷にあります。創立は93年。今も SL が運行されていますよね。そんな大井川鉄道、早速見学してきた時の様子を聞いていただきましょう。
はい、大井川鉄道の管理部経営企画の徳丸あかねです。今日はよろしくお願いします。
お願いします。
じゃあ簡単になんですけど、大井川鉄道の説明を私からはしていきたいと思います。もともとは大井川鉄道っていうのは、大井川の上流部にダムとか発電所を建設するために、その木材の輸送であったり搬出のために作られた鉄道なんですけど、今で創立93年っていう歴史のある会社なんですけど、現代では観光鉄道としての色が強くて、でテレビでも最近取り上げられてると思うんですけども、地域交通というよりはどちらかというと観光鉄道の方で成り立っているような側面もございます。やっぱり大井川鉄道イコール SL っていうイメージが強いと思うんですけど、実際には客車とか普通電車っていうのも実はすごい貴重な車両を使っていて、で客車も SL も昭和10年代とか20年代に作られたものを今でも現役で走らせているので、やっぱりそれがなんで実現可能かっていうのは整備士さんたちの頑張りとか大鉄の技術力の高さがそれを実現させているので、今日今から整備工場の方行くと思うんですけど、ぜひそのお話とかじっくり聞いてもらえばと思います。
大井川鉄道の大石はじめです。今新金谷車両区の SL 班で SL の整備を担当しています。今検査している機関車が製造から88年目の機関車で、年に1回のオーバーホールをただいま実施中です。ここがピットと呼ばれるところで、蒸気機関車の整備はこのピットで主に行われます。で、今回外す動輪がこの前から3つ目の動輪ですけれども、その動輪の下にもブレーキ関係の引き棒ですとか車のサスペンションに当たる部品がついているので、それを外してから動輪を外すことになります。今日はその準備をしています。明日から外してだいたい1週間ほどかかる予定です。
オーバーホールっていうのはなんか修理のことですか。
一度部品を外してからもう一度整備し直して取り付けるまでのことをオーバーホールと言います。
このオーバーホールっていうのは何人でやりますか？
今大井川鉄道の SL 整備は4人人間が配属されていて、その4人で各部品を分担して整備を行っています。
甘いような匂いって何です？甘い感じの匂いって何の匂いですかね？
多分油の匂いだと思います。主に使っている油は2種類あって、工業的にマシン油と呼ばれる機械油が1種類、それと気筒油といってピストン油がもう1種類大井川鉄道では使用しています。
そうですね、
人数も少ないですし、やることも多いんですけども、普通の人が触れないところを触ったりですとか、中までは見ることのできない部品を自分たちはばらしてもう一度組み立ててっていうことをして、一つ一つの部品に少しずつ詳しくなっていけるのはすごいやりがいがあると思っています。多くの車両ももう一度本線に出るための検査を行っています。この車両も今年で60歳を迎えて、だいぶボディから足回りまでガタが来ていますけれども、走らせられる限りは大井川鉄道では走らせてあげたいと思っています。一番多い時は5社以上の各施設さんの電車が走っていた時期もあったんですけれども、今は南海さんの緑色の電車と近鉄さんの黄色い電車と東急さんからいただいた銀色の電車の3本が3形式が走っています。
作業一つの寿命ってどんぐらいですか？
だいたい30年持てばもう十分使用された車両だと思っています。今大井川鉄道で30歳未満の車両は全くありません。全ての車両が40から80までの年の中に入っています。自分たちは SL も電車も介護の対象なんで、いたわってあげてはいます。いたわればいたわった分、ちゃんと故障のない走行をして形になって帰ってくるものですから、それはそれでやりがいのあるものだと感じています。一般の方からも昔この電車乗ってたよっていう方がいらっしゃるものですから、どの電車もそういった方々がいつまでも大井川鉄道でノスタルジックな光景に出会えるように整備するのも我々の仕事だと思っています。
ということで、今回のお仕事現場は大井川鉄道株式会社です。望月さん、はい、どうですか、取材してみて。
一つの機関車の車両にその1年に1回のオーバーホールっていうのを1週間で済ませるっていうのが本当に早いなと思ったんですけど、うん、それも自分の中ではだいたい15人か20人ぐらいでやるのかなって思ってたんですけど、4人を配属して1週間っていうのは本当にすごい早い仕事だなって思いました。
うん、人数が少ない中でそれだけのことをやるってことで、はい、それなりに技術もね必要になってきますよね。はい、川田さんはどんな風に感じましたか？
はい、もうその車両が40歳以上で寿命が来ててもおかしくないのに、そこをまだ現役で走らせる技術力がすごいなと思いました。
見せてもらったのがちょうど88歳の SL だったんですよね。はい、その車両を見せてもらってどうでした？
なんか大石さんも言ってたようにノスタルジックな雰囲気とかも感じられたし、なんか威厳っていうかそれまでのこう重みがある感じでした。
なんか伝わってきましたよね。
はい、
それをもう走れる限りは走らせてあげたいっていうね、その思いも伝わってきましたけど、三原さんはどうでした？取材してみて。
はい、まず普段見ることのない SL とかを、まあ、自分の目でとても近くで見れて、まあ、作業してる様子とかも、まあ、初めて見て結構衝撃的なものもあったり、まあ、トーマスとかもああいう風になってんだなって改めて思って、まあ、いい経験になりました。
もう私たち結構近くでトーマス見せてもらったんですよね。
はい、
なかなか普段は入ることができないその整備の場所に行って、もう休んでいるトーマスが見られたんですよね。
はい、
だからちょっと得した気分ですよね。
そうですね。
でそんな中平岡さんはどうでしたか。
いや、SL も電車も介護の一つみたいなこと言ってて、うん、いやかっけえなと思って、うん、そうっすよね。やっぱ好きなものに対する愛って言いますか、仕事に対する愛って言いますか、感じましたね。すごいかっこいいなって思ったし、うん、30年使われればいい方って言ってたのに30以上のものばっかっていうあたり、そういうとこ感じますよね。
車両自体はもう、ね、かなりの年齢なんですけれども、整備してる大石さんは結構平岡さんとも年齢は近いんですよね。
そうですね、まだ若いって言ってましたよね、うん、
まだ3年目っていうお話でしたけど、いやそうやって仕事をしているっていうところって、
そうっすよね。そう、それ聞いて、あ、やっぱ好きなことを仕事にしたら続くんだなって思ったし、楽しいのかなとも思いました。
そのあたりもまたかっこよさが伝わってきますよね、はい、自分の仕事に誇りを持ってるっていうね、本当に自信も感じられたし、大石さんからはそのとこもありますよね、はい、そんなお話をいろいろ男性だからこそっていうところで伺いましたけど、大塚さんはどうですか。
と工場内になんか昔使われてたあの食事どころの釜メニューとかあって、なんかすごく遊び心があると工場内だったんですけど、その中でもやっぱりたくさん電車を使えるようにしっかりと整備している人たちがいて、すごいなと思いました。
今その話が出たらもう望月さんが、はい、あーってね、
はい、お昼のご飯の話聞き忘れちゃったんですけどあの書いてあるメニューは本当に美味しそうでした。
今は使われていないんですけれども、本当はなんか、はい、木材として、はい、まあ、使えるんじゃないかっていうことで持ってきた古い食堂のメニューだったんですよね、はい、それを可愛いからそのままもうなんか、うん、その整備の
使っちゃってみたいな。
そこはやっぱり望月さんとしてはね、
結構いいんじゃないかなって
気になるところでしたよね。
気になりました。
ああいうとこ遊び心もあってっていうところもすごい素敵だなっていうふうに思いましたけど、それだけまあね、川田さんがノスタルジックな世界も、ね、感じてもらうっていうところもありましたけど、だからこそあそこっていうのは私たち実際すぐ近くで見られますけど、映画の世界だったりドラマの世界でも結構見られるっていうお話もありましたよね。そのあたりって気になったところありました。
私は普段から乗ってるんですけど、うん、その普段から乗ってる電車とか SL がこう映画に出てで、また別の雰囲気になるし自慢になるなと思いました。
私たちにとってはすごい身近だけど、実は全国の人たちから見たらすごい羨ましがられるようなところで暮らしているっていうところも、なんかちょっと再発見できたところもありますよね。どうですか三原さんは。
はい、車両が全国から来るって書いてあって、うんうん、日本中から、まあ、いろんな車両が来て、まあ、それを間近で見れる、まあ、自分たちは結構幸せ者なんだなと思いました。
そうですよね、なんかちょっと当たり前のように普段は見ていたけれども、その見方がちょっと変わってきたところもありましたよね。
はい、
ということでいろいろお話をお伺いしてきましたけれども、みんなから最後にもう一度感想を聞いていきたいなと思います。では望月さんから今日は行きましょう。
はい、SL っていうのはあんまり乗った記憶がなくて、小さい時に1回乗ったぐらいだったんですけど、今はもう学校行く時にたまにトーマスとか見かけることがあるんで、まあ17歳の年は友達と一緒に SL でどっか行きたいなと思います。
新しい目標が出てきましたいいですね素敵です。川田さんはどうですか。
普段から乗ってる自分としてはこうどんどん映画とか観光鉄道で有名になっていくっていうところが嬉しいし、こう自慢で大井川鉄道にはこれからも長く続いていってほしいなと思いました。
ありがとうございます。三原さんはどうですか。
はい、 SL はほとんど乗ったことないので、今回の体験からいろんなこと学んだので、それを踏まえて、まあ、時間がある時とか SL 乗ってみたいなと思いました。
本当ですよね、地元でね、さっきもお話ありましたけど、こんな近くにあることが当たり前だからついつい乗らずにいてしまうけれども、すごい貴重なことだっていうこともね、気づけましたよね。
はい、
ありがとうございます。平岡さんはどうですか。
まあやっぱその近くにあるんで何とも思ってなかったんですけど、友達とかにこう近くで見たんだよねって言ったら、はあ俺行きたかったしみたいなこと言われるぐらい、やっぱ、うん、そうですよね、そういう、まあ、貴重な体験できたなとも思うし、やっぱお話聞いて ことですよね。職業に対する感覚とか、まあ、好きなことをやればいいなっていう感じにもなったんで、まあ、いい経験になりましたと、
うん、ありがとうございます。そして最後になりましたけど大塚さんはどうですか？
と SL が身近に走っていることは本当に贅沢だなっていうのをこの見学で思いました。それで大石さんが話されていたように走るだけ走らせてあげたいっていう言葉がすごく残っていて、私も将来そう思えるような職業に就きたいなと思いました。
こういうふうにもう誇りを持って仕事に取り組んでいける、そんな仕事に就きたいなっていうふうに思ったんですね。ありがとうございました。ということで今回のお仕事現場は島田高校の川田真凛さん、島田工業高校の三原翔さん、島田商業高校の大塚奈穂さん、金谷高校の望月美優さん、島田商成高校の平岡和則さんが取材してくれました。皆さんありがとうございました。
ありがとうございました。